どうもこんばんは、セレブさんのコネラジ、月曜日でございます。今週もよろしくお願いします。
お願いします。
はい。ということで、この方はモバイルプリンさんと一緒にお送りしていきますよ。モバプリさん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。モバプリさん、今週はどんな1週間でしたか？
ずっと模様替えをしてました。
また？もうええわ、もうこの話。
いや、本当ね、もうずっと、なんか逆に言うとメンバーシップ入って、
はい。
動画で確認していただきたいんですけど、
はい。
僕の部屋がどう変わっていってるか。
背景の変遷を。
そう、Spotify の音声だけではわからない。
これ、ここまで楽しめる人は相当マニアックですよ。
そうそう、いろいろああでもない、こうでもないっていう試行錯誤をずっとしてます。だからマジで横浜駅みたいになってきてますよ。
はい。あ、そうですか。いや、もう、ごめんなさい。もう、今日でファイナルでいいっすよ。
もう興味ないですよね。
もう完成しないもんだって。
いやー、で、あとね、まあ、これはまあ、ちょっと本当に前説っていうかもう余談なんですけど、やっぱ今週しびれたのが、やっぱせやろがえおじさんの動画ですよね。
いやー、そうですか。どうしびれたんですか。
いや、皮肉が全く伝わってなくて、ボコスカ叩かれてたなと思って。
いやー、あれ、でもね、僕正直、叩かれたり、批判を受けたりして、やっぱ落ち込んじゃうときもやっぱり当然あるんですけど、今回に関しては、マジでノーダメでしたね。ノーダメイキリをやってるわけじゃないですよ。あ、俺別に聞かへんし、みたいな、イキってるわけじゃなくて。っていうのも、まあ、今回の僕の動画が、北京オリンピックは楽しみますっていう、こう、サムネイルとタイトルで、まあ、いろいろアップしてて、ツイッターにもアップしてて、で、内容を見たら、こんな北京オリンピックあかんやろっていうのを、まあ、全力で嫌味で皮肉で、こんなところ楽しみますみたいなことをやってたね。あれを見たら、どんだけ行間を読めへん人でも、せやろかいは北京オリンピック批判的に見てんねやなっていうのは分かるはずなんだけど、結構、うわ、東京オリンピックはあんな批判したくせに、北京オリンピックは楽しむんかい、ダブスター、安定のダブスターみたいな声が結構いっぱいあったんですよね。いやー、で、まあ、もう、なんていうか、批判とかするなら、一応内容を見て言うのが、まあ、ルールじゃないですか。
そうっすね。で、そこでニヤニヤしながら、この考える時間が本当は楽しいわけじゃないですか。どう突っ込み入れようみたいな。これいろんな文脈でそうですけどね。その一番面白い作業してないですよね。
だから、なんつうかね、あそこでダブスターって、こう、俺を、今やせやろがよ、叩くぞって来てる人たちは、まあ、内容を見ずに批判するタイプの残念な人か、行間を読む能力がマジでゼロな人、どっちかなので、あれはもうなんか、そのどっちかですな、残念な人ですよという自己紹介が大量にあったという感じで、僕はもう、これは、なんか、あ、こんだけやっぱ見出しを見ずに言う、見出しだけ見て、中身見ずに言う人がこんだけいるんやなってことが可視化されたという意味で、あの動画上げてよかったなってすごい思いますね。
でも、まあちょっと今回はね、まあ当事者がこういうテンションなので、まあ、若干笑い話っていうかあれなんですけど、でも結構いろんな事象で、本当に見出しか読んでないとか、ちゃんと意味を捉えずに、ああいう形で批判して、結果的に何かもう間違った方向に進んでいくっていうのが、結構いろんなところで見られるじゃないですか。だから先週やった沖縄署の件も、やっぱそれに近い構造がありましたし、あとは、少し前に、これも沖縄なんですけど、嘉手納飛行場の、近くにある嘉手納道の駅って分かります？あそこの道の駅で報道陣が常に張り付いて写真撮ってるから一般の人たちの邪魔になってますみたいな形で、道の駅側がちょっとマスコミはここで撮らないでくださいみたいな、そういう案内を出したみたいな記事があって、そしたらなんかマスコミはマナーも守れず失礼な奴らだみたいなマスコミ叩きが始まったんですよね。でも、その失礼であるとか、ルールを守ってないって言うと、そもそも嘉手納飛行場で、この協定の時間外に飛んだりとか、そもそも約束してない訓練をしたりとか、そういったものが常態化してるから、結局、マスコミが監視せざるを得ないみたいな、そういう構造になってて。 だから、本来そのマナーとか迷惑かけんなっていうところで批判するのであれば、このマスコミの前に、要は、風邪ね、飛行場を批判すべきだろみたいな。なんかその、因果関係とか全く分からずに批判してる人たちがすごくたくさんいて。だからなんか、
はいはいはいはい、
結構この見方というか問題の解像度とか、受け止め方とか因数分解とか、そのスキルってめちゃくちゃ大事だなっていうのを、やっぱ改めて思いましたね。
いやそうですよね。まあ、だから、なんていうか、本当に今、ツイッターの中で、なんていうか、本当にイデオロギーに引っ張られる形で、本当に自分の、主張に沿うものだけを、自分の発信として行うっていうところが、やっぱりあるんだなと思いましたね。
なんか、叩いてかぶってじゃんけんぽんっぽくないですか？
と言いますと。
なんか、その反射的にやってるみたいな。
ああ、確かに、
ね。叩いてかぶってじゃんけんぽんっていうやつあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれでも、その、速さ重視だから、間違えて自分が防御側なのに叩いたりとか。
はいはい。
なんか叩く針線で頭守ったりとか。
確かにね。
あれが楽しい
ゲームだと思うんですけど。
そうそうそう。お前違う、今それ守る側だぜみたいなのに平気で叩いてきたりとか、なんかもうすごく反射的に間違った行動をとってて、それが滑稽な場合もあれば、笑えなくなる時もあるなっていうね。
でも、まあまあまあ、自分に引き寄せて考えたらなんですけど、やっぱ僕は怖いと思いますけどね。なんか内容を見ずにコメントしたら、すんげえ的外れなことを言ってしまう可能性があるじゃないですか。
うん、
もうすでにそれ書かれてるよとか、
うんうんうん、
お前見てるって言われるのがやっぱ一番恥ずかしいし、
うんうんうん、
だからそのなんか怖さがない人、だから恥とかもあんまり、恥ずかしいって気持ちとかもあんまりないのかなみたいな。だからその恥ずかしいとか怖いとかよりも今やっていうのが上回るっていう、なんかそこら辺がちょっとね、恐ろしいなと思ったりしますけれども、はい、まあまあまあまあ、そんなところでございますな。よかった、
今日のちょっと話題も実はリンクしてるんじゃないかなと思いますけど、
はいはいはいはい、じゃあそれも含めてちょっと今日お話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあでは、セラバイさんのコネラジ、この番組は皆さんのスポンサーでお送りしております。今日はね、スポンサーの方いらっしゃらなかったので、もしよかったらね、動画の概要欄もしくは、インターネットでセアロガイサポーターズのページをチェックして、ご支援しやすいプランで応援してもらえると嬉しいなと思います。あとメンバーシップ登録していただくと過去の動画全部見ることができますよ。あと、メンバーシップ登録している方限定の動画もアップしておりますので、よかったらチェックお願いいたします。はい、ではモアプリさん、今日は何の話していきましょうか。
石原慎太郎氏が亡くなったことについて、まあ、その反応とか余波ですね、この辺の話をちょっとしていきましょう。
はい、ね、まあ、本当に石原慎太郎さんが亡くなって、石原慎太郎さんのやってきた功績を、まあ、称えたりとか、まあ、その人柄に関する、こんな美談がありましたよみたいなのが語られたりとか、一方でやっぱ石原慎太郎さんといえば、本当にさまざまな問題発言、もう差別発言、
うんうん、
まあ、方言でもおなじみだったわけで、それに対して批判する声が上がって、その批判する声に対して、いや死人に鞭打つなみたいな形で批判に対する批判の声が上がったりと、まあ、いろいろとこうごちゃごちゃっとしてたので、改めてここでね、こうまた整理したり因数分解していくことが必要じゃないかなと思いますけどね。
はい、で、まあ、この結局亡くなっていろんな反応があったんですけど、いろいろ見ていくと一番でかかったのは、あの社民党の副党首の大椿優子氏、まあ、ちなみに大椿氏は、議員ではなくて、社民党の副党首という肩書きではありますね。で、この大椿氏が、今後追悼番組が放送されるだろうが、称賛で終わるのではなく、彼が撒き散らしたレイシズム、性差別、障害者差別などについてもなかったことにしないでもらいたいと、まあ、こういう投稿をしたら、逆にそれに対してまたいろいろな、こう亡くなってるのにこんなこと言うなんて不謹慎だとか、これこそが差別だとか、すっごいいろんな反応が来て、まあ、この大椿批判みたいなのがすごく高まったっていうところでもありますよね。
はい、いやだから、まあ、このなんか、まあ、亡くなった人に対してこう 死者に鞭打つな的なことは心情としてはまあ理解できなくもないと思うんですけど、うんうん、ただもうあの人公人だったわけで、
うん、
でもう差別発言を撒き散らして、それに対する、まあ、やっぱ歴史的な評価っていうのは絶対に伴うと思うし、
うんうん、
またあの石原慎太郎さん自身もね、生前こんなふうにおっしゃってたんですよね、まあ、あの死ぬまで言いたいことを言ってやりたいことをやりますよと、人から憎まれて死にたいと思うっていうふうにおっしゃってますんで、まああの死んだ後自分の歴史的評価が自分の発言によってついてくるっていうのはもう当然本人も覚悟した上でだったんじゃないかなと思うんですけどね。
ちなみに僕ちょっとやっぱこの一連の動きをいろいろ見て思ったのが、あの、はい、石原擁護のパラドックスっていうのがあるなと思ってて、
はいはいはい、
要はあの死者に鞭打つなんてひどいってこう憤ってる方いるじゃないですか、
はいはいはい、
そういう、まあ、例えばある種の品位とかなんか徳みたいなものに、うん、こだわればこだわる人であるほど、そもそもストレートに石原の差別発言に憤ってるんじゃねえのっていうパラドックス。
ああ、なるほど、なるほど。品位ということ、うん、品位とか礼節みたいなところを思い知るときに、じゃあそういう人って余計石原さんの言ってた問題部分、あの、問題意識持ってんじゃないのっていう、
ね。そうそうそうそうそう。なんかそこの矛盾がめちゃくちゃ生じてるから、差別発言には目をつぶるんだけど、そういう人に対する、まあ評価に対してだけ怒るっていうのは、まあ限りなく二枚舌に近いんじゃないかなって、どういう基準でそれジャッジしてんのっていうのは、すごく思います。
そうですよね。で、まあ、このことに関して、ちょうど今朝の沖縄タイムズの社説で、安倍隆さんが、
はいはい、
いいこと言ってんなと思って、ちょっと引用させてもらいたいと思うんですけど、うんうん、まあ、石原氏の死去に礼を保つことと、公人として残した悪影響を断つことは両立すると。報道に関わる者の責務として、石原氏が差別を重ね、最後まで謝罪しなかったことを批判するっていう言葉があるんですけど、まさにまあ僕そうだなと思うんですよね。まあ、石原氏が、これまでね、やってきた実績みたいなところ、まあ、例えばこう、排気ガスの規制みたいなところを、まあ、進めたというところは当然評価していいところだし、まあ、人柄としてこんな人情味ある人だったんだよっていうところは、まあ、全然こう語っていいところだし、そこをもって石原さんの死を悼むということは全然いいことだと思うけれども、同時に、こんな差別発言を残して、その差別発言が社会にどんな悪影響を及ぼして、いたのか。で、今後、その悪影響の部分は世の中に引き継がんでいこうよっていうことを言っていくこと。まあ、これは大事だなってすごい思いますね。
うん。だから、今、つぶこさんからコメントであったんですけど、やっぱり奈良の県立図書館が、ツイッターで結構いい写真を載せてて、要は、この石原慎太郎の追悼展示をやりますと。写真がこう載ってたんですけど、うん、やっぱりその中では、その石原さんの、うん、まあその小説ですよね。小説家石原慎太郎の場っていうその展示と、あと問題発言を考えるコーナーということで、水俣病事件とか、車椅子の横に立つ人など、うん、そういう本をやっぱり合わせて、並べてるっていうことで、まあある種のその功罪、どっちも考えましょうみたいな、ああ、なんかこう、うん、あれすごくいいなと思って、奈良県。
うん、なるほど、なるほど。僕の地元。いいですね、奈良県。まあ、とにかくね、でも僕、ちょっと、いろんな、この、テレビでの、こう、この件に関する扱い方とか、まあ、ネットでもそうなんですけど、見てると、やっぱ、どうもなんか、やっぱ、エモい部分だけ消費したがてんなっていう感じはちょっとすごいあって、
うんうんうん、
なんかこう、国のために、こう日本という国を思っていろいろやってきた国士がまた一人この世を去ったみたいな。なんかこのエモいイベントとしてすごいみんなこう報じたりしているのに、いやでもこんなこと言ってた人でもあるんだよって言ったら、なんかせっかくエモいイベントやってんのにちょっと水沢さんといてくれよみたいなとこなんかある気がして。で、僕ね、コロナが始まった当初ぐらいも、なんかこうみんなで団結してステイホームして乗り切ろうよみたいな、なんかエモさがあった気がするんですよ、
うんうん、はいはい、
けど
批判すんなみたいな、
もういますすっかり飽きてしまってコロナには、
うん、
でも何のエモさもなくなってるから、なんかあんまりみんなもすっかりイベントとしては楽しんでないみたいになってて、なんかねこの いろんな何かがあったとき、エモい部分だけ消費して、問題みたいなところはあんまり見たがらへんっていうところが、ちょっと歩きはちょっと僕してるんですよね。
あとこの石原慎太郎でいくと、やっぱりまあ、うん、僕たちはやっぱり都知事になって問題発言をしてる人っていうのがどちらかというとリアルタイムの記憶ですけど、まあ、上の世代になると、うん、やっぱりあの裕次郎の兄貴とか、この自分が読んでた小説家みたいな、そこも乗っかってると思うんですよ。で、
はいはいはい、
これも正直に僕告白すると、今井絵理子議員いるじゃないですか、自民党の。
はいはいはいはい。
僕やっぱスピードが好きすぎて、今井絵理子議員をなんかちゃんと評価できない自分がいるのがわかるんですよ。
ああ、なるほどね。
なんかわかります？
わかるかもしれん。俺たちの本当青春時代のアイドルだったから。
そうで、僕ね、ましてや沖縄でやっぱりエンパワーメントされてた部分もあるし、めちゃくちゃ好きだったし、うんうん、今でも全然聞くし、プレイリストも入れるし、はいはいはい、でちょっとやっぱり、うん、なんか一瞬自民党議員がちらつくんですけど、
うん、はいはいはい、
だからやっぱりその、うん、三原淳子議員とかね、あのドラマが好きだったっていう、やっぱその世代の人たちはやっぱあるだろうし、だから、はいはいはい、まあ、それでももちろん今井議員が何かあれば批判しないといけないんですけど、なんかそういう形で、はいはいはい、うん、なんか同じ時代を生きた人間としてみたいな、何かいろんな感情が乗っかるのが、まあ出てくるのは理解できないわけではないが、まあでも、まあ石原さんの、まあ石原氏の差別発言は、これはまあ全然問題なので、まあ、これはこれでね、あの、いろんなバイアスがあったとしても、ちゃんと向き合わないといけないんじゃないかなと思いますけどね。
そうそう、いやでもなるほどな、そこもちょっと乗っかってる可能性はあるのか、裕次郎ファミリーのみたいなところで。
そうそうそう、
そうか、いや確かにね、僕もね、今井絵理子さんがなんかこれから勉強したいと思いますみたいなことで結構批判を受けてるときに、うんうん、まあ当然これはあの批判する気持ちの方がシンパシーはあるし理解できるし、僕もなんかいじりたい気持ちにもなったと同時に、ちょっとキュッて胸がなんかキュッて、あ、あの頃のあの人がっていう気持ちは確かになったもんな。それに対する反発心っていう反応もあるのかな、うん、なるほど。
だから僕、まあ、一度何回か、沖縄の選挙の時に、今井議員が入りますみたいな、うん、メインプレイス前の演説に来ますっていう時に、うん、あの、普通に見に行きたいってやっぱ思ったりはしてますからね。
はい、生で見たいっていうね。
生で見たいって、シンプルに会いたいっていうね。うん。
はいはいはい。
でも、当然そういう、行かないし、足もしないんだけど、うん。批判しない、したいって気持ちあるからね。これどの議員もそうですけど。
そうですね。で、まあ、さっきもアプリさんがおっしゃいましたけど、まあ、やっぱ差別発言は差別発言として、やっぱりそれは良くないよねって言っていくことも必要ということで、やっぱちょっと具体的にどんな発言があったのかみたいなところもちょっとね、うんうん、あの、触れていきたいかなと
思
い
ますけどね。終わる？うん。その、発言調べたも多すぎて、なんか30分の番組でできないで、もうノーヘイト TV とかに丸投げで良くないかみたいな。うん、
まあ確かに、あげたらきりないっていうところでは
あるんですけど。しかもマジで気持ち悪くなるようなものとかいっぱいあるし。で、あとごめんなさい、もう大事なことなのでちょっと言わせてほしいんですけど。
はい、はい。
例えば、こういう発言を昔やって、で、謝罪して考えを改めて、うん、あの時の私は間違ってましたっていう形で、うん、ある種、まあその反省した上でね、責任取っていろいろやってたんだなら、まだねっていうところありますけど、割と最近まで発言繰り返してたんですよね。はいはいはい、
うん、でまあ、なかなかこう、あの、うん、もう認めないというか、
うんうん、
自分の問題点みたいなところ、まあ、うん、開き直ってるというかね、さっき言った、死ぬまで言いたいこと言って、やりたいことをやるっていう、まあ、そのなんか、自由なスタンスはええかもしれないけど、それによってどんな弊害があるのかみたいなところは興味ないという、まあ、そういうスタンスでしたもんね、ずっとね、一貫して。そうそう、
で、一応、なんかね、合わせて、これは肯定的な意味でなんですけど、あの、うん、豊洲移転といろんな問題があったじゃないですか。
はいはいはい。
あの時に、科学が風評に負けるのは屈辱だと、名言を述べたみたいなのがバズってたんですよ。さすがだ、みたいな、はいはいはい。だから要は、うん、すごく科学的なものを大事にしてたみたいな、そういうニュアンスなんですけど、うん、僕やっぱ忘れないのが、うん、もう2020年ですよ。もうめっちゃ最近ですよ。令和になってからなんですけど、うん、ALS に対して5秒の ALS ってツイッターで投稿したの覚えてます？
はいはい、うん、覚えてます。5
秒ってみたいな、うん、火の鳥でしか見ねえわみたいな、
ボキャブ
いや、
ラ
マ
リー
ジ
とし
で。
て。
どこが科学的なんだよって、全然ね。
だ5秒というのはもうなんか、もう前世の悪い行いが今病となって現れて治りにくくなっちゃったみたいな、まあ言ったらスピリチュアル的な考えから出てくる単語でもありますもんね。
そうそう。だから、もうそういうのを、これが、ね、100歩譲って30年前、40年前とかなら、ともかく、もう2020年ですからね。どこが科学的な人なんだみたいな。なんかすげえウォッシングされてるというか、なんかそのね、もちろん功罪どちらも述べていくっていうのはありかもしれないんですけど、なんかこの功の部分もすげえ実はなんか美化されてねえかって、過剰に持ち上げられてねえかっていう、その疑問。
なんかやっぱ財の部分をさ、やっぱ言っていって、やっぱこれ良くないから俺たちやめとこうなっていう方が後世には絶対役立つじゃないですか。でもこの功の部分として語られてるのが間違った功で、で財の部分をちょっと覆い隠すような、なんかそういう功の広め方はやっぱちょっと僕も違うなと思うし、でその科学のところで言うと、例えばこう石原さんが言った差別発言の中でも本当にもうトピックとして多分でかいと思うんですけど、まあ不法入国した三国人、まあ、外国人の方ですよね、が凶悪な犯罪をまあ繰り返していると。で、災害時にはいろんな事件を起こす可能性があるので、治安維持のために自衛隊が頑張ってほしいみたいなことをまあ言ったわけですよね。これって本当に何重にも差別が重なってるし、で、今実際こう災害があった時に、どこどこの人種の人が井戸に毒入れたみたいな、まあ、デマを言う、なんかこの下地みたいなものを作ってるし、で、実際外国人が不法入国してどれだけ犯罪してんのかっていうデータなんてないですし、外国人ほど犯罪を起こすみたいなデータもないですし、で、ましてや災害時に外国人がこう犯罪を犯すみたいなデータもないですし、で、こう関東大震災の時の朝鮮人虐殺のやつも、もういろんなデータとか証拠からあんなの実際あったってされてるけど、それはなかったことっていうな言説も広がってる中、なんか同様のことを言って、何のデータもないことをもう印象と偏見と差別意識で言ってるっていう意味では全く科学的な人じゃないよなと思いますけどね。
いや、ほんとね。だから、ここを掘り下げていくとも、一個一個の発言に対して、これがどうやって間違えてるかだけで多分30分必要なので、もうなんかシーズン制っていうか、もう半年スパンでやらないといけないぐらいの多分分量になると思うんですけど、僕やっぱ最近ちょっといろいろまた別件であったのが、菅直人のヒトラーたとえ発言問題があるじゃないですか。あれ
ヒ
が
ト
差
ラーな
別
ぞ
に
らえ
当
で
た
する ね。
か、そうそう、差別かどうかとか、最近だから、いろいろな形で、これは差別発言であるってなったり、これは差別ではないってなったり、なんかいろんなこの差別かどうかっていうところが、一つ論点に上がって、今回も例えば、大椿さんの、まあそういう発言が、もうこの死人に対して差別であるとかね。なんか、最近、差別が再定義されてねえかみたいな、ちょっと強い批判とか、そういったものも、なんか差別に入れてませんかみたいな。そこはすごく感じません？なんか雰囲気で。
やっぱヘイトの定義みたいなところが、もうヘイトスピーチ解消法で結構定義付けられてるけれども、それとはまた別定義を持ち出す人がいて、もう要は憎悪、もう悪い感情みたいなものをぶつけることそのものがヘイトだというようなことを主張する人たちも出てきて、だから僕の動画も全部日本政府へのヘイトだろうって考えるんですよね、そういう人たちは。だからやっぱ改めてちょっとヘイトみたいなところ、差別の定義ってもう一回ちゃんと公式なものを再定義じゃないな、なんか周知していく必要あるんじゃないかなとは
いや
確か
い
に
や、
僕
本
も
当
思います
まさ
ね。
にそれで、なんかもう石原慎太郎の発言がどれだけひどいかは、ある種周知の事実というか、もうそこはもう番組見てくださっている方は、ある程度ね、多分分かってると思うんですけど、なんかそこからいろいろ深掘りして考えていくと、やっぱり今、その差別が使う人、ヘイトスピーチとか、ヘイトって言葉が使う人によって広かったり狭かったり、なんか結構伸縮自在なものになってて、多分一番小さいのは、このヘイトスピーチの、まあこの禁止法とかにあるような、本邦外出身者に対する、まあこういう差別的な言動っていうところで、 かなりターゲットが絞られると思うんですよね。
うん、
でそこからもう一段階ちょっと広いとこに行くと、なんか本邦外出身者ではないけど、あのマイノリティの人たちに対する差別、障害持ってたりとか、あとセクシャルマイノリティとか、まあ、その他いろんなね、まあ、事情があって、社会の中で、まあ本当に吹けば吹き飛ばされるような立場が弱い人たちに対するそういう差別的な言動。で、またそれもまたグラデーションがいくつかあって、例えば、うん、オタク差別っていうのも聞いたことあります？
ああ、はいはいはいはい。もう、ブリさんもたびたびなんか言ってますよね。
そうそう、オタク差別って。で、確かに、ある狭いコミュニティの中で、例えば学校の中、クラスの中、教室の中で、あいつオタクだから気持ち悪いな、みたいな形で、いじめとかなり近い差別っていうのは、こういうちっちゃい場所だったら僕は起きうると思ってるんですよ。で、同時に、米軍差別っていうところで行くと、僕、中部の人間だからわかるんですけど、例えば、抗議活動として、米軍に、ヤンキーゴーホームっていうのは、ヘイトスピーチに当たるのは僕は難しいと思うんですけど、でも教室とか、どっか狭いコミュニティの中で、お前、どこどこのね、まあ、血が入ってるからなとか、こういう形で言うと、たとえその人が、まあそのアメリカ人で、なんかまあ、ある種特権階級にいたとしても、僕は差別は成立しうると思うんですよね。こういう形で結構差別ってグラデーションがいろいろあって、で、その一番多分、外の一番大きいところに行くと、さっき言った批判、イコールヘイトみたいな、
うん。
これ結構ゲームとかスポーツとかであるんですよね。スポーツ選手がブーイング食らうと、あ、この選手めっちゃヘイト溜まってるなとかね。
はい、はいはいはい。
言われるんですよね。なんかその辺と、なんか大椿さんの発言一緒にしてないかなとか。
いや、だから、強い誹謗中傷、
うん、
強い言葉での誹謗中傷は、それはまた別軸として問題があるじゃないですか。例えば名誉
毀損
になったりとか。
はいはい、
うん、でも、それはヘイトではないですよね。
必ずしもイコールではないってことですね。
はい。差別ではないけど、うん、その問題、発言は問題だと。攻撃的だし、それをもとに、批判したらあかんやろみたいなこともやっぱりあったりするけれども、全部が今、ヘイト、差別みたいなことで一括りにされるのは、なんだかこう、いろんなものが十把一からげになりすぎじゃないかなっていうのはちょっと僕も思ったりしますね。
だからもう本当に再定義というか、ちゃんと学び直す必要があるなと思いますね。
ね、だからすいません、ちょっとコメントがね、今日スマホでやっててね、もうコメント戻れなくなっちゃっているんですけれども、気になるのがあったんだよな。ああ、ダメだ。もう見つかんないや。ごめんなさい。あと、これ気になりましたね。チャボさんさん、メディアは自分たちで石原節とごまかしたのに、しれっと石原節と言われたと平気で言ってます。これは麻生節と同じでメディアのへっぴり腰ってありますけど、この問題もありますよね。
節問題。
節問題。
節問題ね。
差別発言、ド直球の差別発言が何々節って言って、なんか柔らかく表現されてしまうこととか、あと、僕ね、石原慎太郎さんのことを述べてる言葉で、この言葉多いなと思ったのが、自由奔放な物言いっていうのと、
はいはいはい、
安倍さんがこの石原慎太郎さんの訃報に触れて出したコメントが、批判を乗り越える強さがあったみたいな。そう、でも、批判を乗り越える強さっていうか、批判と向き合うことができない弱さがあった人じゃないかなって僕はすごく思いますけどね。
はいはいはい。
この自由奔放に言うのを、自由奔放に差別発言をするのを、なんか言いたいことも言えないこんな世の中ポイズンな中で、なんかそこにとらわれず自由闊達に言葉を述べてるあの人はすごいみたいな形で言うのとか、何々武士って言ってこの人の特徴的なチャーミングな語りだよみたいなところで言うのはもう明らかに違うだろうと思いますね。で、今ましてやなんかこれおかしいだろうって抗議する人が野暮みたいな、そういう風潮がある中で、問題発言ある人の言葉を何々ブシッと褒めて、それを批判する人をヒステリックな批判ばっかりとか言うのって、なんかやばい方向にどんどんどんどん行きますけど、大丈夫ですかって感じですけどね。
これ前なんかの時にもちょっともうすみません覚えてないですけど、今デジャブがすごいんですけど、結局石原発言で傷つけられた当事者の人たちがすごくたくさんいて、その人たちってすでに踏まれてる状態ですよね。
はいはいはい。
で、それに対して異議申し立てをすると、なぜかその人たちが暴力的な人かのような反応がすごく見られると、 だから、いわゆる愛国者とかでない人の中でも、やっぱりね、亡くなった人は、やっぱりちょっと追悼しようよ、みたいな人たちっていうのは、ある種踏まれてない人たちであり、まあ、考えなくていい特権がある人たちなんだなっていうのは、すごく思いますね。
いや、そうですよね。いや、本当に、なんだかこの、ねえ、麻生さんに関しても麻生節みたいなので、あの、記者会見で記者に対して自分より弱い立場の人に対してものすごいパワハラ発言とかしてるのはやっぱもっとちゃんと怒らなあかんのちゃうかなと思いますけどね。
ちなみに朝日新聞とかがいろいろこの、石原慎太郎が、記者とどういうふうに向き合ってたかみたいなものを回想でいろいろ書いてるんですよね。
はいはいはい。
でやっぱ僕衝撃だったのがお前朝日かみんなの前で殴るからなっていう発言とかしてるんですよ。
笑うことじゃないけど、
うん、なんかでもこういうのが武士としてこれだマジでって思って、
うん、
引くよね。
すごいっすね。
みんなの前で殴るからな。これ2012年とかっすよ、
うん、
あの1970年とかじゃないんですよ、
うん、いやー、うん、だからどうなんやろうね。この言いたいことをもうほんまにフィルターかけずに言っちまえる人が痛快みたいなキャラクターとして今無理でしょ。もうそんな価値観もないでしょ世の中。だからなんか、うん、もうその文脈で褒めるのはもうやめてほしいですよねメディアにもね。
でもこれツイッターで、あ、うまい表現だなって言ったのが、うん、石原慎太郎の変異株が橋下徹っていう表現があったんですよ。
ああ見ました、面白かったですね、
う
ん、
だからそういう形で痛快とか石原節とか自由闊達にとかそういう特徴結構橋下さんもなんか兼ねてる部分あるじゃないですか、
うん、だからなんかそのリプランでもっと面白かったのが、あ、確かにでも石原慎太郎より弱毒化はしてるけど、うん、あの人ほどひどいことは言ってないけどでも感染力は強いみたいな、なんかメディア使ってすごいこうわーっと言葉を広げることは強いみたいな、
デルタとオミクロンみたいなね、
の感じですよね。
そうなんですよね。だから橋本徹の今後にやっぱ注目しないといけないし、で橋本さんなんか自身がやっぱり逆に差別的なメディアからのそういう書き方をされてね、出自に関することで、
うん、
であとは在特会のね、まあ、代表の方なんかと、まあ、すごいやり合ってたりとか、差別に対して、まあ、厳しい態度を見せたかと思えば、まあ、こういうふうに石原慎太郎氏と一緒にまあ政治活動したりとか、あるいは、まあ、その今でも、差別的な発言とか、それに近いの容認したりとか、無茶な論理で、邪文つけたりとかやってて、なんか、その差別問題って、なんか自分が当事者とあったとしても、違うのを踏んだりするし、これまさにインターセクショナリティって考え方だと思うんですけど、なかなかこの辺までね、たどり着くのが、そもそも最初の差別っていうところの定義が、あやふやだから、インターセクショナリティなんてもうなんか先の先の先の先だろみたいな感じでちょっと、
うん、
あのトロー感すらありますけど、
いやー本当そうですよね。もう結局こういろいろ認識がある人たち、
うん、
知見がある人たち、勉強してる人たちがもう先進的なことをたくさんこうやってる一方で、でもやっぱりそういう知識がない人たちはやっぱこう雑な意見の方が割とこう多くの人の心を掴んでしまうところがやっぱりあってね、そこはちょっと難しいところですよね、うん、ちゃんと知った上でだったら分かるけれども、でもちゃんと知るという過程をほとんどの人が減れてないっていうのはやっぱこう難しいところだなと思いますね、
うんうん、
はい、まあまあまあとにかくね、あ、大げさ太郎さん、人を病気に例えるのは危ないですね。あ、確かにそうですね。ちょっとそれは良くなかったかもしれません。すいません、ちょっとネットで見てうまいこと言ってるなと思ったけど、ちょっとこれ
気をつけて。ああ、そういうことね、はい。はい。変異株ってことですね。
はい。うん、気をつけます。ありがとうございます。
そうですね。こういうとこっすね。うん。う
ん、あと、すいません、ちょっとスーパーチャットいただいたコメントがあったんですけど、ちょっと遡れなくなっちゃってごめんなさい。ありがとうございました。じゃあ今日は。
ごめんなさい、ごめんなさい。今、恵子さんが、
はい、
私は憤ってたけど、批判するのは今じゃないと思う。考え方古いのかなっていうことで、せーの、スーパーチャットいただいてるんですよ。恵子さんからね。はい、 で、あの別に個人の考えで、いや、批判するのは今じゃない、待とうっていうのは本当に僕は、あの全然個人の考えだから、それはいいことだと思います。で、僕やっぱ、まあ楽しみって言うとちょっとおかしいですけど、やっぱ期待したいのは、やっぱりね、こういう亡くなったんだからすぐに批判するのは良くないと、ちょっと追悼の意を表しましょうとか言ってた人たちが、もうそろそろでこう一週間経つので、立ち上がってくれるんじゃないかなっていうね。
じゃあ、一周期ぐらいのところで、そろそろ石原さんの、
まあ、初なのかが終わるので、多分ね。
っていう、なるのかっていうと、多分じゃならないですよ。
今週末ぐらいから、多分そうなるんじゃないかなって。
で、まあ、石原さんの功と財の功の部分を語ったときに、え、ちょっと その功の称え方おかしくねみたいなのも広まってる今、まあ、こんな人だったねっていうことは、ちゃんと僕は言ってもいいかなと思いますね。はい、僕。
はい。
はい、じゃあまあ、今日はこんな感じで締めさせてもらいましょうかね。
はい。はい、
ということで以上でございます。あ、そうだ、皆さん、2月10日、私たちリップサービスがやります、ネタタタというライブ、オンラインチケット、ちょうど今販売しております。もうすぐでございます。ぜひとも皆さん、アーカイブにも残りますんで、動画の概要欄チェックして見ていただきたいと思います。今回はね、いい感じにまた仕上がっておりますので、ぜひともぜひともぜひともぜひともよろしくお願いいたします。はい、じゃあ以上でございます。ゼロさんのコネラジ、この番組は皆さんのスポンサーでお送りしてます。動画の概要欄もしくはネットでゼロガイサポーターチェックしてください。あとぜひメンバーシップ登録して、過去のアーカイブ、メンバーシップ登録限定の、動画も見ていただけると嬉しいなと思います。では以上です。お送りしたのゼロガイさんこと山田と
モバイルプリンスでした。
それではまた。
ありがとうございます。